13。父は交際家だけあって、こういう妙な話をたくさん頭の中にしまっていた。そうして、客でもあると、研修の間によくそれを臨機応変に運用した。多年、父のそばに寝起きしている自分にも、この女過激用の逸話は初めてであった。自分は思わず耳を傾けて父の顔を見た。ついこの間のことで、また実際あったことなんだからお話をするが、その発端はずっと古い。古いたって何も源平時代から解き出すんじゃないから、そこはご安心だが、何しろ今から25、6年前、ちょうど、私の腰弁時代とでも言いましょうかね。父はこういう前置きをしてみんなを笑わせた後で本題に入った。それは彼の友達というよりもむしろずっと後輩にあたる男の縁分見たようなものであった。もっとも彼は遠慮して名前を言わなかった。自分は家へ出入る人の数々について、大抵は名前も顔も覚えていたが、この逸話を持った男だけはいくら考えてもどんな想像も浮かばなかった。自分は心の内で、父は今表向き多分この人と交際しているのではなかろうと疑った。何しろことはその人の20歳前後に起こったので、その時、当人は、高等学校へ入りたてだとか、入ってから2年目になるとか、父は、甚だ曖昧な説明をしていたが、それは、どっちにしたって、我々の気にかかるところではなかった。その人は、いい人間だ。いい人間にも、いろいろあるが、まあ、いい人間だ。今でもそうだから、20歳ぐらいの自分は、定めて可愛らしい坊ちゃんだったろう。父は、その男を、こう荒っぽく叙述しておいて、その男とその家の召使いとがある関係に陥った因果を、ごく短簡に物語った。元来、そいつはね、本当の坊ちゃんだから、常時なんて洒落た経験は、まるでそれまで知らなかったんだそうだ。当人もまた夫人に慕われるなんて意気事は自分のようなものに到底ありうべからざる奇跡と思っていたのだそうだ。ところがその奇跡が突然天から降ってきたので大変驚いたんですね。話しかけられた客はむしろ真面目な顔をして、なるほどと受けていたが、自分はおかしくてたまらなかった。寂しそうな兄の方にも、笑みの渦が漂った。しかも、それが男の方が消極的で、女の方が積極的なんだから、いよいよ妙ですよ。私がそいつに、その女が、君におぼし飯があると悟ったのはどういうはずみだと聞いたらね。真面目な顔をしていろいろ言いましたが、そのうちで一番面白いと思ったせいか未だに覚えているのは、そいつが河原せんべいか何か食ってるところへ女が来て、私にもそのおせんべいをちょうだいなと言うやいなや、そいつの食い欠いた残りの半分をひったくって、口へ入れたという時なんです。父の話し方は、無論滑稽を主にして、大事の真面目な方を背景に引き込ましてしまうので、聞いている客をはじめ、我々三人も、ただ笑うだけ笑えば、それで後には何も残らないような気がした。その上、客は笑う術をどこかで練習してきたようにうまく笑った。一座のうちで 比較的真面目だったのは、ただ兄一人であった。とにかく、その結果はどうなりました。めでたく結婚したんですか、と、冗談とも思われない調子で聞いていた。いや、そこをこれから話そうというのだ。さっきも言った通り、亀清の趣の出てくるところはこれからさ。今言ってるところは、ほんの前置きだって、と父は得意らしく答えた。14。父の話すところによると、その男とその女の関係は、夏の夜の夢のように儚いものであった。しかし、契りを結んだとき、男は女を未来の細君にすると、言明したそうである。もっとも、これは女から申し出した条件でも何でもなかったので、ただ男の口から勢いに駆られて、おのずとほとばしった。まことではあるが、実行しにくい感情的な言葉に過ぎなかったと、父はわざわざ説明した。というのはね、両方とも同い年でしょ？しかも、一方は親のすねをかじってる、前途両縁の書生だし、一方は下女奉公でもして暮らそうという貧しい召使いなんだから、どんな固い約束をしたって、その約束の実行ができる長い年月の間には、どんな故障が起こらないとも限らない。で、女が聞いたそうですよ。あなたが学校を卒業なさると、25、6におなんなさる。すると、私も同じぐらいに老けてしまう。それでもご承知ですかってね。父はそこへ来て急に話を途切らして、膝の下にあった銀ギセルへタバコを詰めた。彼が薄青い煙を一時に鼻の穴から出したとき、自分はもどかしさのあまり、その人はなんて答えましたと聞いた。父は吸い殻を手で叩きながら、次郎がきっと何とか聞くだろうと思った。次郎、面白いだろう。世間には随分いろいろな人があるもんだよ、と言って自分を見た。自分はただ、へえ、と答えた。実はわしも聞いてみた、その男に。君、なんて答えたかって。すると、坊ちゃんだね。こう言うんだ。僕は自分の歳も先の歳も知っていた。けれども、僕が卒業したら、女がいくつになるか、そこまでは考えていられなかった。言わんや、僕が50になれば、先も50になるなんて遠い未来は、全く頭の中に浮かんでこなかったって。無邪気なものですね、と、兄はむしろ惨憺の口ぶりを見せた。今まで黙っていた客が、急に兄に賛成して、全くのところ無邪気だ、とか、なるほど、若いものになると、いかにも一途ですな、とか言った。ところが、一週間経つか経たないうちに、そいつが後悔し始めてね。何、女は平気なんだが、そいつが自分で恐縮してしまったのさ。坊ちゃんだけに、意地のないことったら。しかし、正直者だから、とうとう女に対してまともに結婚早くを申し込んで、しかも決まりの悪そうな顔をして、ごめんよとか何とか言って謝ったんだってね。そこへ行くと、同い年だって先は女だもの。ごめんよなんて子供らしい言葉を聞けば、可愛くもなるだろうが、またバカバカしくもなるだろうよ。父は、大きな声を出して笑った。お客もその反響のごとくに笑った。 兄だけはおかしいのだか苦々しいのだか変な顔をしていた。彼の心にはすべてこういう物語が厳粛な人生問題として映るらしかった。彼の人生観から言ったら、父の話しぶりさえ、あるいは軽薄に響いたかもしれない。父の語るところを聞くと、その女はしばらくしてすぐ暇をもらってそこを出てしまったゆえ、再び顔を見せなかったけれども、その男はそれ以来、2、3ヶ月の間、何か考え込んだなり、魂が一つところにこびりついたように動かなかったそうである。一遍その女が近所へ来たと言って寄った時などでも、他の人の手前だかなんだか、ほとんど一口も物を言わなかった。しかもその時はちょうど昼飯の時で、その女が昔の通りお給仕をしたのが、男はまるで初対面の者にでもあったように口数を聞かなかった。女もそれ以来決して男のうちの敷居をまたがなかった。男はまるでその女の存在を忘れてしまったように学校を出て家庭を作って20何年というつい近頃まで女とは何らの交渉もなく打ち過ぎた。15。それだけで済めば、まあ、ただの逸話さ。けれども、運命というものは恐ろしいもので、と、父がまた語り続けた。自分は父が何を言い出すかと思って、彼の顔から自分の目を離し得なかった。父の物語の概要をつまんでみると、ざっとこうであった。その男がその女をまるで忘れた20何年のうち、二人が偶然運命の手引きで不意に会った。会ったのは東京の真ん中であった。しかも、有楽座で名人会とか美音会とかのあった薄ら寒い宵のことだそうである。その時、男はサイ君と女の子を連れて、土間の何列目か知らないが、かねて注文しておいた席に並んでいた。すると、彼らが入場して5分経つか経たないのに、今行った女が他の若い女に手を引かれながら入ってきた。彼らも電話か何かで席を予約しておいたと見えて、男の隣にあるエンゲージドと、紙札を貼ったところへ案内されたまま、おとなしく腰をかけた。二人は、こういう奇妙なところで、奇妙に隣り合わせに座った。なおさら奇妙に思われたのは、女の方が昔と違った表情のない目くらになってしまって、他にどんな人がいるか全く知らずに、ただ舞台から出る音楽の響きにばかり、耳を傾けているという男にとってはまるで想像すらし得なかった事実であった。男ははじめ自分のそばに座る女の顔を見て過去20年の記憶を逆さに振られたごとく驚いた。次に黒い瞳をじっと据えて自分を見た昔の面影がいつの間にか消えていた女の面影に気がついて、また愕然として心細い感に打たれた。10時過ぎまで一つの席にほとんど身動きもせずに座っていた男は、舞台で何をやろうがほとんど耳へは入らなかった。ただ、女に別れてから今日に至る運命の暗い糸をいろいろに想像するだけであった。女はまた我が隣にいる昔の人を見もせず、知りもせず、全く意識にのぼす糸間もなく、ただ自然に凋落しかかった過去の音楽に、やっとの思いで若い昔を忍ぶ景色を濃い眉の間に示すに過ぎなかった。 二人は突然として開口し、突然として別れた。男は別れた後をしばしば女のことを思い出した。ことに彼女の盲目が気にかかった。それでどうかして女のいるところを突き止めようとした。馬鹿正直なだけに熱心な男だもんだから、とうとう成功した。その筋道も聞くには聞いたが、ぐだぐだしくって忘れちまったよ。なんでも彼がその次に遊楽座へ行ったとき、案内者をつらまえて、なんとかかんとかした上に、だいぶ込み入った手数をかけたんだそうだ。どこへ行ったんです、その女は、と、自分はぜひ確かめたくなった。それは秘密だ。名前やところは一切言わないことになっている。約束だからね。それはいいが、そいつが私にそのネクラの女のいるところを訪問してくれと頼むんだね。なんという主意かわからないが、つまりは無沙汰見舞いのようなものさ。当人に言わせると、学問しただけに、しかつめらしい理屈を、何画条も並べるけれども、つまり、過去と現在の中間を結びつけて安心したいのさ。それに、どうしてネクラになったか、それが大変当人の神経を悩ましていたと見えてね。と言って、今さらその女と新しい関係をつける気はなし、かつは、女房この手前もあるから、自分はわざわざ出かけたくないのさ。のみならず、彼がまた昔その女と別れるとき、余計なことを喋っているんです。僕は少し学問するつもりだから、35、6にならなければ再退しない。で、やむを得ずこの間の約束は取り消しにしてもらうんだってね。ところが、やつ。学校を出るとすぐ結婚しているんだから、両親の方から言っちゃあまり心持ちは良くないのだろう。それでとうとう私が行くことになった。まあ、だからしい、と兄嫁が言った。馬鹿らしかったけれども、とうとう言ったよ、と父が答えた。客も自分も、興味ありげに笑い出した。16。父には人に見られない一種ひょうきんなところがあった。ある者は直な方だとも見、ある者は気の置けない男だとも評した。親父は全くあれで自分の地位をこしらえ上げたんだね。実際のところ、それが世の中なんだろう。本式に学問をしたり、真面目に考えをまとめたりしたって、社会ではちっとも重宝がらない。ただ、軽蔑されるだけだ。兄は、こんな愚痴とも嫌味とも、また、風刺とも事実とも、型のつかない考えを、陰ながら、かつて自分に漏らしたことがあった。自分は、性質から言うと、兄よりもむしろ父に似ていた。その上、年が若いので、彼の言う意味が、今ほど明瞭にわからなかった。何しろ、父がその男に頼まれて、心よく訪問を引き受けたのに、多分持って生まれた物好きから来たんだろうと、自分は解釈している。父は、やがてそのネクラの家を訪れた。行くときに男は土産の印だと言って、百円札を一枚紙に包んで水引きをかけたのに、大きな菓子折りを一つ添えて父に渡した。父はそれを受け取って、車をその女の家に買った。女の家は狭かったけれども、小綺麗に、かつ住み心地よくできていた。円の隅に丸く掘り抜いた御影の手水鉢が据えてあって、 手拭いかけには、小新しい三越の手拭いさえ揺らめいていた。家内も少人数らしく、ひっそりとして、音もしなかった。父は、この日当たりのいい、しかし、茶がかった小座敷で、初めてその盲人に会ったとき、ちょっと何と言っていいかわからなかったそうである。俺のようなものがゴンクに窮するなんて、馬鹿げた恥を話すようだが、実際困ったね。何しろ相手がめくらなんだからね。父はわざとこう言ってみんなを驚がらせた。彼はその場でとうとう男の名を打ち明けて、例の土産物を取り出しつつ、女の前に置いた。女は目が悪いので、菓子折りを撫でたりさすったりしてみた上、どうもお親切にとうやうやしく礼を述べたが、その上にある紙包みを手で取り上げるや否や、少し変な顔をして、これはと、念を押すように聞いた。父は、例の気性だから、カラカラと笑いながら、それもお土産の一部分です。どうか一緒に受け取っておいてください、と言った。すると、女が水引きの結び目を持ったまま、もしや金捨てはございませんか、と問い返した。いえ、何甚だ軽症で。しかし、何がしさんの寸志ですから、どうぞお納めください。父がこう言ったとき、女はパタリとこの紙包みを畳の上に落とした。そうして閉じた瞳をきっと父の方へ向けて、私は今山間でございますが、この間まで劣気とした夫がございました。子供は今でも丈夫でございます。たとえどんな関係があったにせよ、他人様から金子をいただいては、楽に今日を過ごすようにしておいてくれた夫の位牌に対してすみませんからお返しいたしますと、はっきり言って涙を落とした。これには実に平行した目、と父はみんなの顔を一巡見渡したが、その時に限って誰も笑うものはなかった。自分も腹の内でいかな父でもさすがに弱ったろうと思った。その時、わしは平行しながらも、ああ、過激を女にしたら、やっぱりこんなものじゃなかろうかと思ってね。本当は感心しましたよ。どういうわけで、過激を思い出したかというとね。ただ、双方とも、めくらだからというばかりじゃない。どうも、その女の態度はね。父は考えていた。父の筋向こうに座っていた、あから顔の客が、まったく、気込みが似ているからですね、と、さも難しい謎でも解くように。まったく気込みですと、父はすぐ承服した。自分は、これで父の話が結末に来たのかと思って、なるほど、それは面白いお話ですと、全体を批評するような調子で言った。すると、父は、まだ後があるんだ。後の方がまだ面白い。ことに、次郎のような若い者が聞くと、と付け加えた。十七。父は意外な女の見識に話の腰を折られて、やむを得ず席を立とうとした。すると、女は初めて女らしい表情を表にたたえて、すがりつくように父を止めた。そうして、いつかどこかで何がしが自分を見たのかと聞いた。父は、例の有楽座のことを包み隠さず、盲人に話して聞かせた。 ちょうどあなたの隣に腰をかけていたんだそうです。あなたの方ではまるで知らなかったでしょうが、何がしは最初から気がついていたのです。しかし、細君や娘の手前、口を聞くこともできにくかったんでしょう。それなり、家へ帰ったと言っていました。父はその時初めて、めくらの涙腺から流れ出る涙を見た。失礼ながら、目をお患いになったのは、よほど以前のことなんですか、と聞いた。こういう不自由な体になってから、もう6年ほどにもなりましょうか。夫が亡くなって、1年経つか経たないうちのことでございます。生まれつきの盲目と違って、当座は大変不自由をいたしました。父は慰めようもなかった。彼女のいわゆる夫というのは、何でも請負師か何かで、存生中にだいぶ金を使った代わりに、相応の資産も残していったらしかった。彼女はそのおかげで、目を患った今日でも、立派に独立して暮らしていけるのだろうと、父は説明した。彼女は人に誇って叱るべき、せがれと娘を持っていた。そのせがれには、高等の教育こそ施してないようだったけれども、何でも、銀座編のある紹介へ入って独立しうるだけの収入を得ているらしかった。娘の方は、下町風の育て方で、歌や三味線の稽古を繊維と心得させるように見えた。すべてを通じて何がしとは遠い過去に焼き付けられた一点の記憶以外に何者をも共通に持っているとは思えなかった。父が有楽座の話をしたときに、女は両方の目を潤ませて、本当に盲目ほど気の毒なものはございませんね、と言ったのが、痛く父の胸には答えたそうである。何がしさんは今何をしておいででございますか、と女はまた空中に何者をか想像するがごとき目遣いをして父に聞いた。父は残りなく何がしが学校を出てから以後の経歴を話して聞かせた後、今じゃなかなか偉くなっていますね。私みたいな老朽とは違ってね、と答えた。女は父の返事には耳も貸さずに、定めてお立派な奥さんをおもらいになったでございましょうね、とおとなしやかに聞いた。ええ、もう子供が寄ったり会います。一番大上のはいくつにもなりで。さようさ、もう12、3にもなりましょうか。可愛らしい女の子ですよ。女は黙ったなり、しきりに指を折って何か感じをし始めた。その指を眺めていた父は急に恐ろしくなった。そうして腹の内で余計なことを言ってもう取り返しがつかないと思った。女はしばらく間を置いてただ結構でございますと一口言ってあとは寂しく笑った。しかしその笑い方が父には泣かれるよりも怒られるよりも変な感じを与えたと言った。父は何がしの宿所をあからさまに連れて、ちと暇な時に遊びがてらお嬢さんでも連れて行ってごらんなさい。ちょっといいうちですよ。何がしも夜なら大抵お目にかかれると言っていましたから、と言った。すると女はたちまち眉を曇らして、そんな立派なお屋敷へ我々風情がとてもお出入りはできませんが、と言ったまま、しばらく考えていたが、 たちまち抑えきれないように真剣な声を出して、お出入りはいたしません。先様で来いとおっしゃっても、こっちでご遠慮しなければなりません。しかし、ただ一つ一生のお願いに伺っておきたいことがございます。こうしてお目にかかれるのも、もう二度とないご縁だろうと思いますから、どうぞ、それだけ聞かせていただいた上、心持ちよくお別れがいたしたいと存じます、と言った。十八。父は、年の割に度胸の悪い男なので、女からこう言われたときは、どんな凄まじい文句を並べられるかと思って少なからず心配したそうである。幸い相手の目が見えないので自分の慌てさ加減を悟られずに済んだと彼はことさらに付け加えた。その時女はこう言ったそうである。私はご覧の通り目を患って以来、色という色は皆目見えません。世の中で一番明るいお天道様さえもう拝むことはできなくなりました。ちょっと表へ出るにも娘の厄介にならなければ用事は足せません。いくら年をとっても一人で不自由なく歩くことのできる人間が幾たりあるかと思うと、何の因果でこんな豪病にかかったのかと、つくづく辛い心持ちがいたします。けれども、この目はつぶれてもさほど苦しいとは存じません。ただ、両方の目が満足に開いているくせに、人の良犬型がわからないのが一番苦しゅうございます。父は、なるほど、と答えた。ごもっともとも答えた。けれども、女の言う意味は一向通じなかった。彼にはそういう経験がまるでなかったと彼は明言した。女は曖昧な父の言葉を聞いて、もう、あなた、そうではございませんか、と、念を押した。そりゃ、そんな場合は無論あるでしょう、と父が言った。あるでしょうでは、あなたもわざわざ何がしさんにお頼まれになって、ここまでいらしてくださった甲斐がないではございませんか、と女が言った。父はますます窮した。自分はこの時、偶然兄の顔を見た。そうして彼の神経的に緊張した目の色と少し冷笑を漏らしているような兄嫁の唇との対照を比較して、突然彼らの間にこの間からわだかまっている妙な関係に気がついた。そのわだかまりの中に自分も引きずり込まれているという一種いとうべき空気の匂いも容赦なく自分の鼻をついた。自分は父がなぜ座教とは言いながらよりによってこんな話をするのだろうと、ようやく不安の念が起こった。けれども、万事はすでに遅かった。父は知らぬ顔を押して勝手次第に話題を進めていた。俺はそれでもわからないから、淡白にその女に聞いてみた。せっかく何がしに頼まれて、わざわざここまで来て、肝心な要領を伺わないで引き取っては、あなたに対してはもちろん、何がしから言っても、定めし不本意だろうから、どうかあなたの胸を存分私に打ち明けてくださいませんか。それでないと私も帰ってから、何がしに話がしにくいからって。その時、女は初めて思い切った決断の色を表に見せて。では、 申し上げます。あなたも何がしさんの代理にわざわざ訪ねてきてくださるくらいでいらっしゃるから、定めし関係の深いお方には違いございませんでしょう、という前置きを置いて、彼女の腹を父に打ち明けた。何がしが結婚の約束をしながら一週間経つか経たないのに、それを取り消す気になったのは周囲の事情から圧迫を受けてやむを得ず断ったのか、あるいは別に何か気に入らないところでもできて、その気に入らないところを結婚の約束を急に見つけたため断ったのか、そのありていの本当が聞きたいのだというのが、女の何より知りたいところであった。女は20年以上何がしの胸の底に隠れているこの秘密を掘り出したくってたまらなかったのである。彼女には天下の人がことごとく持っている二つの目を失って、ほとんど人から片輪扱いにされるよりも、一旦ちぎった人の心を確実に手に握れない方が、はるかに苦痛なのであった。お父さんはどういう返事をしておやりでしたか、と、その時、兄が突然聞いた。その顔には、普通の興味というよりも、異常の同情がこもっているらしかった。俺も仕方がないから、そりゃ大丈夫。僕が受け合う。本人に軽薄なところはちっともないと答えた。と、父はいい加減な答えをかえって自慢らしく兄に話した。19。女はそんなことで満足したんですか?と兄が聞いた。自分から見ると兄のこの問いには、犯すべからざる強みがこもっていた。それが一種の念力のように自分には響いた。父は気がついたのか気がつかなかったのか平気でこんな答えをした。はじめは満足しかねた様子だった。もちろんこっちの言うことは、そら、それほど根のあるわけでもないんだからね。本当を言えば、さっき、お前たちに話した通り、男の方はまるで坊ちゃんなんで、前後の分別も何もないんだから、真面目な挨拶はとてもできないのさ。けれども、そいつが一旦女と関係した後で、よせばよかったと後悔したのは、どうも事実に違いなかろうよ。兄は苦々しい顔をして父を見ていた。父は何という意味か、両手で長い方を二度ほど撫でた。この席でこんなお話をするのは少しはばかりがあるが、と兄が言った。自分はどんな議論が彼の口から出るか、次第によっては途中からその矛先を一座の迷惑にならない方角へ向け替えようと思って聞いていた。すると彼はこう続けた。男は情欲を満足させるまでは女よりも激しい愛を相手に捧げるが、一旦ことが成就するとその愛がだんだん下り坂になるに反して、女の方は関係がつくと、それからその男をますます慕うようになる。これが進化論から見ても、世間の事実から見ても、実際じゃなかろうかと思うのです。それで、その男もこの原則に支配されて、後から女に気がなくなった結果、結婚を断ったんじゃないでしょうか。妙なお話に、私、女だからそんな難しい理屈は知らないけれども、初めて伺ったわ。随分面白いことがあるのね。兄嫁がこう言ったとき、自分は客に見せたくないような嫌な表情を兄の顔に見出したので、すぐそれをごまかすため 何か言ってみようとした。すると、父が自分より早く口を開いた。そりゃ、学理から言えば、いろいろ解釈がつくかもしれないけれども、まあ、なんだね。実際は、その女が嫌になったにそういないとしたところで、当人面食らったんだね。まず、第一に。その上、正端で無分別で正直と来ているから、それほど嫌でなくても断りかねないのさ。父はそう言ったなり、謝然としていた。床の前に養本を置いていた一人の客が、その時父の方を向いてこう言った。しかし、女というものは、とにかく執念深いものですね。二十何年もそのことを胸の中に畳み込んでおくんですからね。まったくのところ、あなたはいい功徳をなすった。そう言って安心させてやれば、その目の見えない女のためにどのくらい嬉しかったかわかりゃしません。そこがすべての掛け合いごとの起点ですな。万事そうやれば、双方のためにどのくらい都合がいいか知れんです。他の客が続いてこう言ったとき、父は、いや、どうも、と頭をかいて、実は、今言った通り、最初はね、そのくらいのことじゃなかなか疑りが解けないんで、私も少々弱らせられました。それをいろいろに艶をつけたり、でたらめをこしらえたりして、とうとう女を納得させちまったんですが、ずいぶん骨が折れましたよ、と少し得意げであった。やがて客は養本を風呂敷に包んで、つゆに濡れた門をくぐって出た。みんな後で世間話をしている中に、兄だけは難しい顔をして、一人書斎に入った。自分は、例のごとく、冷ややかに重い音をさせるスリッパの音を一つずつ聞いて、最後に、ドンと閉まるドアの響きに耳を傾けた。二、三週間はそれなりすぎた。そのうち、秋がだんだん深くなった。ハゲイトウの濃い色が庭を覗くたびに自分の目に映った。兄は車で学校へ出た。学校から帰ると大抵は書斎へ入って何かしていた。家族の者でも滅多に顔を合わす機会はなかった。用があるとこっちから二階に登って、わざわざ扉を開けるのが常になっていた。兄はいつでも大きな書物の上に目を向けていた。それでなければ何か万年筆で細かい字を書いていた。一番我々の目についたのは彼の呆然としてテーブルの上に頬杖をついている時であった。彼は一心に何か考えているらしかった。彼は学者で、かつ思索家であるから、黙って考えるのは当然のことのようにも思われたが、扉を開けてその様子を見た者はいかにも寒い気がすると言って、用を済ますのを待ちかねて外へ出た。最も関係の深い母ですら、書斎へ行くのを、あまりありがたいとは思っていなかったらしい。次郎、学者ってものはみんなあんな偏屈なものかね。この問いを聞いたとき、自分は学者でないのを不思議な幸福のように感じた。それでただ、えへへと笑っていた。すると母は真面目な顔をして、次郎、お前がいなくなると、うちは寂しい上にも寂しくなるが、早くいいお嫁さんでももらって、 別になる工面を教えよう、と言った。自分には母の言葉の裏に、自分さえ新しい家庭を作って独立すれば、兄の機嫌が少しは良くなるだろうという意味があからさまに読まれた。自分は今でも兄がそんな妙なことを考えているのだろうかと疑ってもみた。しかし、自分もすでに一家をなして叱るべき年配だし、また小さい一軒のかまどぐらいは現在の収入でどうかこうか維持していかれる地位なのだから、かねてからそういう考えはちらちらと無頓着な自分の頭を押さえ横切ったのである。自分は母に対して、ええ、外へ出ることなんかわけはありません。明日からでも出ろとおっしゃれば出ます。しかし、嫁の方は、そう、チンコロのように、何でも構わないから、ただ道に落ちてさえいれば、拾ってくるというようなやり口じゃ、僕には不向きですから、と言った。その時、母は、そりゃ、無論、と答えようとするのを、自分はわざと遮った。お母さんの前ですが、兄さんと姉さんの間ですね。あれには、いろいろ複雑な事情もあり、また、僕が、元から少し姉さんと知り合いだったので、お母さんにもご心配をかけてすまないようですけれども、大根を言うとね、兄さんが学問以外のことに時間を費やすのが惜しいんで、万事人任せにしておいて、何事にも手を出さずに、家族全と済ましていたのが悪いんですよ。いくら研究の時間が大切だって、学校の講義が大事だって、一生同じところで同じ生活をしなくちゃならない、我が妻じゃありませんか。兄さんに言わしたら、また学者相応の意見もありましょうけれども、学者以下の我々には、とてもあんな真似はできませんからね。自分がこんなくだらない理屈を言い募っているうちに、母の目には、いつの間にか涙らしい光の影がだんだん溜まってきたので、自分は驚いてやめてしまった。自分は面の皮が厚いというのか、遠慮がなさすぎるというのか、それほどうちの者が気兼ねをして、いわば軽して遠ざけているような兄の書斎のドアを人よりもしばしば叩いて話をした。中へ入った当分の感じは、さすがの自分にも少し答えた。けれども、十分ぐらい経つと、彼はまるで別人のように快活になった。自分は苦い兄の心機を、こう一転させる自分の手際に重きを置いて、あたかも、己の虚栄心を満足させるための手段らしい態度を持って、わざわざ彼の書斎へ出入りしたことさえあった。自白すると、突然兄からつらまって、危うく父に陥れられそうになったのも、実はこういう得意な瞬間であった。21。その折、自分は何を話していたか、今確かに覚えていない。何でも兄から玉突きの歴史を聞いた上、ルイ14世頃の銅板の玉突き台をわざわざ見せられたような気がする。兄の部屋へ入ってはこんな問題をために、彼の新しく得た知識をはいはい聞いているのが一番安全であった。もっとも、自分もおしゃべりだから、兄と違った方面で、ルネサンスとかゴシックとかいう言葉を心得顔に振り回すことも多かった。しかし、大抵は世間離れのしたこういう談話だけで 書斎を出るのが例であったが、その折は何かの表紙で兄の得意とする遺伝とか進化とかについての学説が銅板の後で出てきた。自分は多分言うことがないため黙って聞いていたものと言える。その時兄は、次郎、お前はお父さんの子だねと突然言った。自分はそれがどうしたと言わぬばかりの顔をして、そうですと答えた。俺はお前だから話すが、実はうちのお父さんには一種妙におっちょこちょいのところがあるじゃないか。兄から父を評すればまさにそうであるということを自分は以前から飲み込んでいた。けれども兄に対してこの場合何と挨拶すべきものか自分にはわからなかった。そりゃあなたの言う遺伝とか性質とかいうものじゃおそらくないでしょう。今の日本の社会があれでなくちゃ通させないからやむを得ないんじゃないですか。世の中にはお父さんどころかまだまだたまらないおっちょこちょいがありますよ。兄さんは書斎と学校で交渉に日を暮らしているからわからないかもしれないけれども。そりゃ俺も知ってる。お前の言う通りだ。今の日本の社会はことによったら西洋もそうかもしれないけれども、みんな上滑りのお上手者だけが存在しうるように出来上がっているんだから仕方がない。兄はこう言ってしばらく沈黙のうちに頭をうずめていた。それからだるそうな目を開けた。しかし次郎、お父さんのはお気の毒だけれども持って生まれた性質なんだよ。どんな社会に生きていても、ああより他に存在の仕方はお父さんにとって難しいんだね。自分はこの学問をして高尚になり、かつ迂闊になりすぎた兄が、内衆から変人扱いにされるのみならず、親身の親からさえも日に日に離れていくのを眼前に見て、思わず顔を下げて、自分の膝頭を見つめた。次郎、お前もやっぱりお父さん流だよ。少しも史実の気質がない、と兄が言った。自分は癇癪の不意に起こる野蛮な気質を兄と同様に持っていたが、この場合、兄の言葉を聞いたとき、業も憤怒の念が刻さなかった。そりゃひどい。僕はとにかく、お父さんまで世間の軽薄者と一緒にみなすのは。兄さんは、一人ぼっちで書斎にばかりこもっているから、それでそういう悲願だ観察ばかりなさるんですよ。じゃあ、例を挙げてみせようか。兄の目は急に光を放った。自分は思わず、口を閉じた。この間、舞台の客の会った時、めくら女の話をお父さんがしたろ。あの時、お父さんは、なんとかっていう人を立派に代表して生きながら、その女が二十何年もわからずに反問していたことを、ただ一口にごまかしている。俺は、あの時、その女のために、腹の内で泣いた。女は知らない女だから、それほど同情は起こらなかったけれども、実を言うと、お父さんも軽薄なのに泣いたのだ。本当に情けないと思った。そう女にたように解釈すれば、何だって軽薄に見えるでしょうけれども、そんなことを言うところが、つまり、お父さんの悪いところを受け継いでいる証拠になるだけさ。俺はなおのことをお前に頼んで その報告をいつまでも待っていた。ところが、お前はいつまでも言葉を左右に託して空とぼけている。22。空とぼけてると言われちゃ、ちっとかわいそうですね。話す機会もなし、また話す必要がないんですよ。機会は毎日ある。必要はお前になくても、俺の方にあるから、わざわざ頼んだのだ。自分はその時、ぐっと行き詰まった。実は、あの事件以後、兄嫁について、兄の前へ一人出て、真面目に彼女を論ずるのが、いかにも普通だったのである。自分は、和刀を無理に横へ向けようとした。兄さんはすでにお父さんを信用なさらず、僕もそのお父さんの子だというわけで、信用なさらないようだが、若の浦でおっしゃったこととは、まるで矛盾していますね。何が、と兄は少し土器を降りて反問した。何がって、あの時、あなたはおっしゃったじゃありませんか。お前は正直なお父さんの血を受けているから信用ができる。だからこんなことを打ち明けて頼むんだって。自分がこう言うと、今度は兄の方がぐっと行き詰まったような形跡を見せた。自分はここだと思って、わざと普通以上の力を言葉の内へ込めながらこう言った。そりゃ、お約束したことですから、姉さんについて、あの時の一部始終を今ここでお話ししても一向差し支えありません。もとより、僕は、あまりくだらないことだから、機会が来なければ、口を開く考えもなし、また、口を開いたって、ただ一言で済んでしまうことだから、兄さんが気にかけない以上、何も言う必要を認めないので、今日まで控えていたんですから。しかし、ぜひ何とか報告をしろと、官名で出張した俗官流に迫られれば仕方がない。今すぐでも僕の見た通りをお話しします。けれども、あらかじめ断っておきますが、僕の報告からあなたの予期しているような変な幻は決して出てきませんよ。もともとあなたの頭にある幻なんで、客観的にはどこにも存在していないんだから。兄は自分の言葉を聞いたとき、普段と違って顔の筋肉をほとんど一つも動かさなかった。ただ、テーブルの前に肘をついたなり、じっとしていた。目さえ伏せていたから、自分には彼の表情がちっともわからなかった。兄は理に明らかなようで、またその理にころりと投げられる癖があった。自分はただ彼の顔色が少し青くなったのを見て、これは筆記を彼が自分の強い言語に叩かれたのだと判断した。自分はそこにあった巻きタバコ入れからタバコを一本取り出してマッチの火を吸った。そうして自分の鼻から出る青い煙と兄の顔とを当分に眺めて、ジロと兄がようやく言った。その声には力も張りもなかった。なんですと自分は答えた。自分の声はむしろおごっていた。もう俺はお前になおのことについて何も聞かないよ。そうですか。その方が兄さんのためにも、姉さんのためにも、またお父さんのためにもいいでしょう。善良な夫になっておあげなさい。そうすれば姉さんだって善良な夫人でさ。自分は兄嫁を弁護するように、 また兄を戒めるように。このバカ野郎、と兄は突然大きな声を出した。その声はおそらく下まで聞こえたろうが、すぐそばに座っている自分にはほとんど予想外の驚きを心臓に打ち込んだ。お前はお父さんの子だけあって、世渡りは俺よりうまいかもしれないが、詩人の交わりはできない男だ。なんで今になって、なおのことをお前の口などから聞こうとするものか、軽薄じめ。自分の腰は思わず座っている椅子からふらりと離れた。自分はそのままドアの方へ歩いていった。お父さんのような虚偽な自白を聞いた後、なんで貴様の報告なんか当てにするものか。自分はこういう激しい言葉を背中に受けつつ、ドアを閉めて暗い階段の上に出た。23。自分はそれから約1週間ほどというもの、夕食以外には兄と顔を合わしたことがなかった。普段食卓を賑やかにする義務を持っているとまで、みんなから思われていた自分が急に黙ってしまったので、テーブルは変に寂しくなった。どこかで泣くコオロギの音さえ並んでいる人の耳に、肌寒のシンボルのごとく響いた。こういう石漠たる団らんのうちに、長田さんは日ごとに近づいてくる我が結婚の日限を考えるより他に、何の天地もないごとくに、盆を膝の上へ乗せて、お給仕をしていた。陽気な父は、周囲に頓着なく、己に特有な勝手な話ばかりした。しかし、その反響はいつものように、どこからも起こらなかった。父の方でも、まるでそれを予期する景色は見えなかった。時々席に連なった者が一度に声を出して笑う種になったのは、ただ、よしえばかりであった。母などは話が途切れて、おのずと不安になるたびに、よしえ、お前は、とかなんとか、無理に問題をこしらえて、一時をことするのを礼にした。すると、そのわざとらしさが、すぐ兄の神経に触った。自分は食卓を退いて自分の部屋に帰るたびにほっと一息つくようにタバコを飲んだ。つまらない。一面識のないものが寄って会食するよりなおつまらない。人の家庭もみんなこんな不愉快なものかしら。自分は時々こう考えて早く家を出てしまおうと決心したこともある。あまり食卓の空気が冷ややかな折は、おしげが自分の後を慕って追いかけるように自分の部屋へ入ってきた。彼女は何も言わずにそこで泣き出したりした。ある時はなぜ兄さんに早く謝らないのだと質問するように自分を憎らしそうに睨めたりした。自分は家にいるのがいよいよ嫌になった。元来せっかちのくせに決断に乏しい自分だけれども、今度こそは下宿なり曲がりなりして当分気を抜こうと思い定めた。自分は三沢のところへ相談に行った。その時自分は彼に、君が大阪などで、ああ、長く患うから悪いんだ、と言った。彼は、君がお直さんなどのそばに長くくっついているから悪いんだ、と答えた。自分は、上方から帰って以来、彼に会う機会は何度となくあったが、兄嫁については、未だかつて一言も 彼に告げた試しがなかった。彼もまた自分の兄嫁に関しては一切口を閉じて何事をも言わなかった。自分は初めて彼の喉を漏れる兄嫁の名を聞いた。またその兄嫁と自分との間に横たわる深くも浅くも取れる相互関係をあらわにした彼の言葉を聞いた。そうして驚きと疑いの目を三沢の上に注いだ。その中に怒りを含んでいると解釈した彼は、怒るなよと言った。その後で、気違いになった女に、しかも死んだ女に惚れられたと思って、おのぼれている俺の方が、まあ安全だろう。その代わり、心細いには違いない。しかし、面倒は起こらないから、いくら惚れても、惚れられても、一向差し支えない、と言った。自分は黙っていた。彼は笑いながら、どうだ、と自分の肩を捕まえて、こづいた。自分には彼の態度が、真面目なのか、また冗談なのか、少しもわからなかった。真面目にせよ、冗談にせよ、自分は彼に向かって何事をも説明したり、弁明したりする気は起こらなかった。自分はそれでも、三沢に適当な宿を一二軒教わって、帰りがけに自分の部屋まで見て帰った。家へ戻るや否や、誰より先に、まずおしげを呼んで、兄さんもお前の忠告してくれた通り、いよいよ家を出ることにした、と告げた。おしげは案外なような、また予期していたような表情を眉間に集めて、じっと自分の顔を眺めた。24。兄弟として言えば、自分とおしげとは、あまり仲のいい方ではなかった。自分が外へ出ることをまず第一に彼女に話したのは、愛情のためというよりは、むしろ面当ての気分に打ち勝たれていた。すると、みるみるうちに、おしげの両方の目に涙がいっぱい溜まってきた。早く出てあげてください。その代わり、私もどんなところでも構わない。一日も早くお嫁に行きますから、と言った。自分は黙っていた。兄さんは、一旦外へ出たら、それなり家へ帰らずに、すぐ奥さんをもらって、独立なさるつもりでしょう、と、彼女はまた聞いた。自分は彼女の手前、もちろんさ、と答えた。その時、おしげは今まで持ちこたえていた涙をポロリポロリと膝の上に落とした。なんだってそんなに泣くんだ、と自分は急に優しい声を出して聞いた。実際、自分はこの事件について、おしげの目から一滴の涙さえ予期していなかったのである。私ばかり後へ残って。自分にはっきり聞こえたのは、ただこれだけであった。その他は、彼女のむやみにしゃくり上げる声が邪魔をして、ほとんど崩れたまま自分の鼓膜を打った。自分は例のごとくタバコを飲み始めた。そうして、おとなしく彼女の泣き止むのを待っていた。彼女は、やがて袖で目を拭いて立ち上がった。自分は、その後ろ姿を見たとき、急にかわいそうになった。おしげ、お前とはよく喧嘩ばかりしたが、もう今まで通りいがみ合う機会も滅多にあるまい。さあ、仲直りだ。握手しよう。自分はこう言って手を出した。 おしげはかえって決まり悪げに躊躇した。自分はこれからだんだんに父や母に自分の外へ出る決心を打ち明けて、彼らの許諾をいちいち求めなければならないと思った。ただ最後に兄のところへ行って、同じ決心をぜひとも繰り返す必要があるので、それだけが苦になった。母に打ち明けたのは、確かその明くる日であった。母はこの唐突な自分の決心に驚いたように、どうせ出るなら、お嫁でも決まってからと思っていたのだが、まあ、仕方があるのよ、と言った後、無然として自分の顔を見た。自分はすぐその足で父の居間へ行こうとした。母は急に後ろから呼び止めた。次郎、たとえお前が家を出たってね。母の言葉はそれだけで疲れてしまった。自分は何ですかと聞き返したため、元の場所に立っていなければならなかった。兄さんにはもうお話しかいと母は急につかぬことを言い出した。いいえ、と自分は答えた。兄さんにはかえってお前から直に話した方がいいかもしれないと。なまじ、お父さんやお母さんから取り継ぐと、かえって感情を害するかもしれないからね。ええ、僕もそう思っています。なるだけきれいにして出るつもりですから。自分はこう断って、すぐ父の居間に入った。父は長い手紙を書いていた。大阪の岡田から、おさだの結婚について、この間、また問い合わせが来たので、その返事を書こうと思いながら、とうとう、今日まで放っておいたから、今日はぜひ一つその義務を果たそうと思って、今書いているところだ。ついでだから、そう言っとくな。お前の書く背景の形の字は、間違っている。崩すなら、そこにあるように崩すものだ。長い手紙の一端が、ちょうど自分の座った膝の前に出ていた。自分は、K の字を横に見たが、どこが間違っているのか、まるでわからなかった。自分は、父が筆を動かす間、床に受けた木札の、その後ろにある掛物だのを心の内で品評していた。